17人の議員が市の考えを問う。第2回定例会の一般質問が3月3日、4日、5日、6日の4日間にわたって行われ、17人の議員が質問しました。質問と答弁を要約した内容を通告順に掲載します。田中義勝。1、日本遺産、リアル忍者を求めてのストーリーに、信楽高原鉄道、新駅設置を。2、子ども議会で質問、提案された子どもたちの夢、願い、実現の歩み、第一歩を。3、市役所力の強化に経験豊かな甲賀市シルバー人材センターの会員の力を。4、甲賀市のまちづくり、組織力、職員力を強化して市民の夢や願いの実現を。糸目まさき。1、コミバス運転手不足解消について、自動運転化実証実験を。2、農業従事者不足解消について、低負担農法の推進を。堀育子。1、障害者支援。2、少子化対策。3、多頭飼育対策への支援。小倉剛。1、災害発生時の応急対応について。2、地域循環型資源の活用について。丸2。3、安定型産業廃棄物処分場建設計画について。恵比寿脇博士。1、より良い教育環境を整えるための学校再編を。2、効率的な会計管理のあり方について。3、副市長の初心と決意を伺う。福井進。1、生活保護等の周知に関して。2、夜間中学校の開設について。3、保育士不足による待機児童等の発生について。奥村則夫。1、これからの農業と農業従事者を守るために。2、公共交通コミュニティバスの推進について。3、伝統的酒造りのユネスコ無形文化遺産登録を受けて、地場産業の地酒の振興について。出口正幸。1、甲賀市環境未来都市宣言をした甲賀市のゴミ減量化について。2、外国人住民との共生社会について。村木啓太郎。1、高機密高断熱政策について。2、信楽焼の振興について。岡田茂美。1、介護支援専門員ケアマネージャーへの支援について。2、甲賀市投票区域再編計画案について。3、コミタクコミバスのダイヤ改正、土山地域のライドシェア導入について。4、南土山地先における安定型産業廃棄物最終処分場建設計画について。5、主要地方道甲賀土山線の歩道整備。橋本久典。1、JR 草津線の活性化について。2、甲賀市の下水道システムについて。林田久光。1、第3期基本計画と市長マニフェストの整合について。2、工業振興にかかる具体的進捗について。3、木部川駅南口官民連携交流拠点基本計画について。西村慶。1、定住人口になりうる転入者、U、I、J ターン者、数の把握について。2、市内における夜間帯の 小児二次救急診療の再開について、3、霊気の整合性の確保について、北田玲子、1、小学校午前5時間制について、2、フェーズフリーを生かしたまちづくりについて、山岡光弘、1、県立信楽学園の今後について、2、道の駅愛の土山の契約変更をめぐって検証、3、市長の政治団体等について、4、第6次学校図書館整備5カ年計画の目標達成について、谷永賢治、1、多様性を尊重する社会の実現に向けたバリアフリーユニバーサルデザイン推進の取り組み状況と今後の展望について、橋本律子、1、学びの多様化の推進について、2、機構・組織の新たな考え。
自由民主党政商会田中義勝、子ども議会で質問・提案された子どもたちの夢・願いの実現を。質問、オール効果で市民ともどもまちづくりに取り組まれる行政・子どもたちの提案を実施・実現できないか。回答、子ども議会での提案はこれまでも図書館の漫画コーナーの設置や横断歩道での歩行者用信号の改善、手作り観光ガイドの作成など多くの提案が実現できている。子どもたちの目線で感じる不安や課題を具体的に捉え、独創的なアイデアで素晴らしい提案を町内各部署でしっかり共有して、まちづくりに生かしていく。市役所力の強化に経験豊かな甲賀市シルバー人材センター会員の力を。質問、職員の働き方改革の一助として市の主要業務にシルバー人材センター会員の派遣を。回答、シルバー人材センターには豊富な知識や長年培われた技術経験をお持ちの方が多く在籍されており、市の主要な業務で活躍をいただければ、複雑、多様化する地域課題の解決に向け、大きな一助となるものと考えている。高齢者等の雇用の安定等に関する法律の定めもあるが、シルバー人材センター会員の派遣、担当のあり方について、続けて研究していく。無所属、糸目正樹。コミバス運転手処遇改善と自動運転推進を。質問、運転手不足が原因でコミバス減便、処遇改善はできないか。令和2年3月議会提案の自動運転はその後どうか。回答、昨年改定の改善基準告知で休息が十分取れる運転スケジュールに変更。運行補助費増額で人件費改善にも努めている。自動運転の取り組みは先行自治体と意見交換、県事業でウェブアンケート協力、県の実証運行事業に応募・不採択がある。県事業の実証運行でも調査予定。陸島や彦映えの再生2期策等、低コスト技術で米増産の推進を。質問、稲作従事者平均年齢が70歳に。次の20年はもう持たない。米生産の維持拡大を狙い、水や設備等の負担軽減が見込める陸島やマイコス米、刈り取り後、再生する彦映え米収穫の再生2期作推奨はどうか。稲作農家の生産コスト削減、所得向上にもつながり、新規収納促進が期待できるのでは。回答、彦映え米は 一部の地域と条件下で収穫量が 1.5 倍になるが、米品質のばらつき、追加作業を要し、収益が出にくい課題もある。陸稲は育苗ハウスや田植え機が不要で、低コスト生産が見込めるが、水稲より収穫量が少なく、特定病害虫に弱く管理が難しい。工夫と技術の向上が必要。公明党、堀育子。障害者の看取りまでの支援。質問。障害者の保護者の方は、自身の亡き後のお子さんの育成について大変に悩んでおられる。通所から看取りまでしてくれる施設運営をしているところなどを市へ誘致したり、地域の社会福祉法人と連携したりはいかがか。また、災害が起きた時に障害者の方への対応はどのように考えておられるのか伺う。回答。看取りを見据えた対応は、地域の法人と連携し、包括的に進める。医療的ケアが必要な10名の方の個別避難計画を作成した。10施設ある指定福祉避難所との事前マッチングに取り組む。旅館組合や2ホテルと連携し対応する。女性が働きやすい場所への支援。質問。少子化対策は2030年までが最後のチャンス。そのため若い女性が市内に住み、働きたい場所となるよう、エルボシ、クルミン認定の推奨、認証企業の PR をしては。イクボス宣言企業がネット検索ですぐにヒットするような手立ては、早急に結果を出す事業としては、回答、エルボシ認定の啓発、クルミン認定7社あり PR する、イクボス宣言企業が市のホームページで検索できるようにリンクを設定した、結婚支援のマッチングアプリなど、実情に即した支援を進める、自由民主党政商会、小倉剛、地域循環型資源の活用について、質問1、循環型農業への取り組みについて、2、行政主導で過小、堆肥化協議会を設立してはどうか、回答1、下水汚泥を肥料として活用する方法や、指導等の除草で発生した草の堆肥化など、廃棄される資源を有効に活用するシステムの構築を行い、農作物を栽培する循環型農業の確立に向け、関係部署、関係機関と連携を図りながら推進していく。2、下水道汚泥等のエネルギー利用については、高架市地球温暖化対策実行計画に基づき、下水道汚泥等をバイオマス資源の一つと位置づけ、メタン発酵による発電の事業化に向けた研究を町内各部局が連携し実施することとしているので、その中で議員ご提案の下水道汚泥等の堆肥化に向けた協議会の設立に関しても検討を進めていく。安定型産業廃棄物処分場建設計画について、質問、高架市長の意見に対する事業者見解について、回答、環境影響評価方法書や環境影響評価準備書の各段階において、周辺環境の保全や安全に対する徹底した審査が行われるよう、滋賀県知事に対して強く求めていく。自由民主党政商会、恵比須脇博士。より良い教育環境を整えるための学校再編を。質問。1、市長の施政方針や会派代表質問の答弁から、小学校の再編を行う方向性は確認できた。また、学校再編審議会からの答申を受け、学校再編は 新たなステージに入ったと考える。第二次再編計画はどのように策定するのか。2. 予算削減が可能ならば、それは教育の質を高める予算に充てるべき。3. 児童にとって必要な競争や話し合い学習は一定の規模が必要である。その環境を整えられていないことは、児童に適切な教育環境を提供していることにはならない。より良い教育環境に向けてスピードアップを図るべき。回答1。令和7年の1学期中を目途に、極めて小規模な小学校を中心としながら、第一次計画を引き継いだ計画として策定する。2。一定の費用削減が見込まれることは把握している。教育の質の向上を図る。3. 児童数の減少傾向は続くと見込まれる。保護者や地域の皆様のご理解を得ながら、より良い教育環境の整備を図っていく。無所属、福井進、生活保護制度について、質問。1. 国が定める甲賀市の最低生活費と保護費はいくらか。 2. 提案制度の周知とエアコン設置、受験料補助の拡充。回答 1. 最低生活費は家族構成等の状況によって国において定めている。一人暮らしの高齢者65歳の場合、最低生活費は 69,670円で、年金等の世帯収入を差し引いた金額が保護費となる。2. エアコン設置補助の市での実施は考えていないが、国、県に強く要望する。市で行っている受験料補助の拡充は検討したい。誰一人取り残さないために制度の周知を図りたい。夜間中学校の開設について、質問。滋賀県初の夜間中学校が、厚生中学校夜間学級として開設された。1. 夜間中学校の目的。2. 学びを必要としている人への周知。3. 提案、通学定期への支援。回答。1. 夜間中学校は、中学校の未修了者だけでなく、不登校等で十分な教育を受けないまま卒業した方、外国籍の方等に教育の機会を保障するために設置された。2. 市内での潜在的ニーズは高く、町内関係各課と連携を図り、必要としている方への周知に取り組む。3. 通学の状況を見て検討する。自由民主党政商会、奥村則夫。これからの農業と農業従事者を守るために。質問1。農業に対する市長の総合的な認識は。2。耕作放棄地の実態は。3。耕作放棄地対策は。4。具体的な農家支援策は。5。農業を絶やさないために、より手厚い農業支援と国、県への強い要請が必要ではないかと考えるが、回答1、初期投資や農地取得、適切なコスト転嫁できない中であるが、効果農業振興地域整備計画書に基づいて持続可能な農業を目指す。2、730ヘクタール、3. 地域計画による農地利用の最適化を検討。 4. 新規就農者へ初期投資の経済支援や技術支援に加え、各分野の農業の活性化につながる支援をしていく。 6. 充実強化と国、県へ強く要請していく。公共交通コミュニティバスの推進について、公共交通コミュニティバスの利用状況と課題について確認をし、2024年から コミュニティセンターで購入できなくなった定期券や回数券をもう一度購入できないかと提言し、元に戻すことが難しいとしても、より利用者目線で使いやすい公共交通にすべきと訴えた。林風会出口正幸、高架市環境未来都市宣言をした高架市のゴミ減量化について、質問1、エネルギーシフトの進捗状況は、2、水産物の地産とは、3、豊かで健康な森づくりとは、4、環境に絡めた災害に強い街づくりとは、5、環境を意識した行動ができる人づくりとは、6、個人で今日から取り組めることは、7、ゴミ減量活動を手掛ける予定は。回答1、太陽光発電は15施設に導入。2、事業者が営む水産業はさらなる可能性あり。3、高架資産木材の利用促進と管理による土砂災害防止。4. 災害時でも電気の使用を可能。5. 市民の行動変容及び意識啓発。6. 節電、節約などの心がけ。7. ゴミの減量化やリユース事業も検討。外国人住民との共生社会について。質問1、多文化共生センターの権限を拡充しては。2、文化、習慣、伝統なども教養として学んでもらってはどうか。3、できる限り優しい日本語を使用しては。回答1、これまで以上に外国人市民をサポート。相互理解を深め、センターの機能拡充の予定。2、日本のルールやマナーを理解してもらう、生活オリエンテーションの実施を検討。3、すべての人が理解しやすい簡単な文章は有効である。無所属、村木啓太郎。高気密、高断熱政策について。質問1、国や県の状況は。2. 市内事業者に対しての方策は。3. 高架市商工会との連携は。回答1、住宅など断熱による省エネ化に向けた取り組みが推進されている。2. 断熱住宅工事が増加し、カーボンニュートラルの取り組みが促進されるよう引き続き検証し取り組む。3. 商工会をはじめ、業界団体の皆様とともに、断熱について、知識、技術力を高めていただく機会の創出など、必要な支援をする。信楽焼の振興について。質問。1. 信楽焼産業の現状と、今後の振興策について。2. 窯元の存続と、後継者育成支援について。3. 冬季イベント時のパーク&ライドなどの交通住宅対策について。回答 1. 生産額はピーク時より 85.2% 減少している。後継者確保に重きを置き、力強く施策を推進する。2. 産業人材を育成する。信楽窯業技術試験場、アート人材を育成する、滋賀県立陶芸の森と連携し、後継者育成支援に前向きに取り組む。3. イベント主催者とできる限りの協力をしていく。日本共産党、高架市議員団、岡田茂美。投票所の再編計画、95から49に削減について。質問。代表質問で、選管委員長は、3km 3000人の国の基準は、削減ではなく分割、増設の基準であることを認められた。1月の説明会では、国の基準をもとに、と強調された。 基準についての市民への説明は正確でなかったということか。回答。国の基準の説明はしたが、統合の基準であるという意図での説明はしていない。土山地域のライドシェア導入について、質問。利用料金は1エリア250円、鮎川から大野の3エリアでは片道750円、75歳以上の無料乗車券も使えず、コミバスに比べ料金が増える、料金を見直すべき。回答、10月の本格導入に向け意見を伺いながら検討したい。南土山地先参拝処分場建設計画について、質問1、処分場は県内最大規模、市民の不安に対する市の対応は、2、甲賀市環境基本方針を踏まえ、市として慎重な態度が必要。回答1、周辺環境の保全や安全に対し、徹底した審査を県に求めていく。2、住民の懸念を知事に対し、しっかり伝えていく。林風会橋本久則、JR 草津線の活性化について、質問1、JR 草津線の相次ぐ減便の影響に対する考えは、2、今後の草津線の活性化と市のまちづくりの考えは、回答1、通勤通学の重要なダイヤが見直しされたことにより、市民や本市に来訪される方の利便性低下を招いているのみならず、駅周辺開発や沿線地域の地価、本市の税収への影響も懸念され、本市のまちづくりにも大きな影響があると考えている。2、JR 草津線は本市まちづくりの生命線として、市民の重要な移動手段となっているとともに、関西圏と中部圏を結び、リニア中央新幹線開通後のアクセス路線として、関西圏にとっても重要な役割を担っている。県や沿線自治体、企業、関係団体、地域、そして運行事業者である JR 西日本が一体となって、利用促進対策を進め、貴部川駅周辺整備事業や、沿線での企業誘致及び住宅開発等を進めていく。甲賀市の下水道システムについて、質問。八潮市の事故から学ぶべき教訓は、回答。八潮市で破損した下水道管は、耐用年数に至っていない状況で事故が発生したことから、管路の定期的な点検や計画的な改修を進める必要性を認識した。林風会林田久光、工業振興にかかる具体的進捗について、質問1、19ヘクタールでのデータセンターの応募はなかったとのことだが課題は、2、データセンターにこだわらず柔軟な対応は、3、48ヘクタールで応募した県の産業用地開発事業の選定結果は、4、市独自の支援策を持つ戦略が必要ではないか。回答1、業種が限定されていることや、どの程度の電力が確保できるかの2点が課題。2、一定期間内に誘致できない場合、柔軟な対応を検討する必要がある。3、高島市、大津市、東大見市が選定された。甲賀市は、仙台の通知があった。4、危機感を持ち、積極的な対策が必要。貴部川駅南口、官民連携交流拠点基本計画について。質問1、どのような性格の拠点が望ましいのか。2、夢の持てる拠点プロジェクトの考えは。3、 経済団体の反響はどうか。4. 用地買収を前提としているのか。回答 1. コミュニティ、防災、子育て、境地、競争。情報発信の交流施設としているが、必要機能を見極めたい。2. 民間投資をしてもらえるよう、公民連携により熟度を上げたい。3. ぜひ協力いただきたい。4. 土地の取得が不可欠と考えるが、その必要性については整理する。林風会西村慶、定住人口になりうる転入者の把握について、質問、令和7年度の UIJ ターン者数の目標値は、回答、現在の仕組みでは設定することが困難であると考えているが、他の取り組み事例を研究し、手法を検討したい。市内における夜間帯の小児救急診療の再開について、質問、夜間帯の小児救急診療再開に向けた市の所見は、回答、小児科医の確保は市の裁量では実現できない課題もあるが、若者、子育て世代に選ばれる町であるためには、安心安全な医療の提供が不可欠であり、引き続き、県、公立工科病院、湖南市と再開に向けて協議を行ってまいりたい。霊気の整合性の確保について、質問1、本市が制定した霊気の数は、2、霊気の整合性確保の取り組みは、回答1、12月27日時点で、条例271本、規則316本、要項669本、規定122本、その他9本である。2. 適時性や適切性の確保が不可欠であり、霊気マネジメントを今後一層推進していく。自由民主党政商会北田玲子、小学校午前5時間制について、質問、制度導入にあたっての見解は、回答、先進事例では、1単位時間を45分から40分に短縮し、新たに生まれた時間を補充、発展、地域学など、独自の教育活動に充当し、学びと生活の質の向上を図っている。また、放課後に、ゆとりができることで、教員の働き方改革にもつながる。本市においても、前向きに検討していきたい。フェーズフリーを活かしたまちづくりについて、質問1、いつもと、もしもの境目をなくす、フェーズフリーという考え方の認識は、2、フェーズフリーの考え方の可能性について伺う。回答1、日常生活における利便性や快適性を満たした上で、普段使いから防災に備えるという意味で、結果的に防災力の向上につながっている新しい防災意識の取り組みであると認識している。2、日常の生活、日常の価値が優先されてきたこれまでの価値観と防災を見直す一つのきっかけとなるのではと考える。日本共産党甲賀市議員団山岡光弘、県立信楽学園の今後について。質問、県が県立信楽学園の今後にあり方について、廃止も含めて検討するとしている。果たしてきた役割について問う。回答、養護学校の進路先として重要な役割を果たしてきた障害児入所施設。昭和27年の開設以来、地元、信楽町高山地区との交流もあり、愛着のある施設。市長の政治団体等について。質問、岩永市長の政治団体である 岩永博樹講演会、社会活力研究会の政治資金収支報告の事務担当者と、日本維新の会、滋賀総支部の経理責任者が同一人物、未だに維新と関係があるのか。回答、特に関係性はない。政治団体の所在地、事務担当者について近く変更手続きを行う。学校図書館整備5カ年計画について、質問、各学校図書標準冊数達成率は小学校で 33.3%、中学校で 0%、100% 達成のために予算の増額を。また、学校司書は市内21校に8名、国の指標 1.3 校1名の配置のための増員を。回答、図書整備は令和8年に小学校で 47.6%、中学校で 16.7% を目標に予算配分していく。司書は新年度1名増員。林風会谷永健二、バリアフリーユニバーサルデザイン推進の取り組みについて。質問1、多様性を尊重する社会の実現に向けたバリアフリーユニバーサルデザイン推進について市長の所見は。2、心のバリアフリー推進の取り組み状況は。3、公民館から名称が変わりコミュニティセンターとなった施設のバリアフリー基準適合状況と課題、今後の改修計画は。回答、1、本市が目指すのは社会的に弱い立場にある人を排除することなく、様々な声を活かしながら誰もが安心して助け合い暮らせる街である。2、基本的な人権を守る取り組みを進め、誰もが互いの人権と個性を尊重し、いつの間にやら心のバリアフリーが高架市の風土となるよう取り組みを進めていく。3、市内18のコミュニティセンターのうち、2階建ての施設は10施設であり、昭和56年以前に整備された施設は7施設となっており、その多くがバリアフリー基準を満たしていない。バリアフリー化は喫緊の課題と認識しており、特に1階に十分な交流スペースを確保できない施設については、公共施設の最適化や利用状況に応じた計画的な改修を進めながらも、並行して代替策等の検討も必要と考えている。林風会橋本律子、学びの多様化推進、多様な連携どう図る。質問、1、令和4年から学びの場第3の居場所が展開されてきた。夢の学習を例に、その実態と成果、課題について伺う。2、生き方を学ぶための学習機会づくりと地域との連携は。3、人材活用をより推進するため、多様な主体の連携、共同の強化が必要だが。回答、1、コロナ禍も経て、参加数も1891人から3000人へ増加。参加者の固定化、他団体との調整が課題だったが、協議を重ねている。開かれ、つながる社会教育の実現に向け、人材発掘、養成につながると言える。2、地域には多様なコミュニティを通して子どもたちと関わっていただき、ライフステージにおけるいい学びの場となる。3、子ども、現役、外国人など参画いただくことにより、つながりが生まれる。キャリア体験等も取り入れることも貴重な学び。学校、地域との連携を基本とし、子どもも大人もより多様なつながりを大切にしていきたい。組織・機構改革、新たな考えで。 質問、次の20年の展望の要因は人づくり、どのような構想を。回答、市民と対話し、共に考え、協働する職員への視点を大切にし、職員一丸となり取り組む。